今日の主題は主の変容ということであります。三条の変容ということなのですが、これは3つの福音書に全部共通して掲載されている。ですから大変重要な出来事だったということがわかるわけです。内容はご存知のように高い山に登られた。これがどこであるかっていうのはいろいろの議論があるわけですが、とにかくまあどこであるかということよりも、高い山ということはモーセが神と出会った場所、つまり神と出会うための場所が高い山、そしてそこで神の声を聞くっていう。ですからそういう山に登られた時にイエスの姿が変わったと。服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。この白くなったということは、この聖書の習慣で聖なるもの、神様の姿、それを表す象徴ですね。ですからそういうふうに、神様の姿になられた。するとエリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。このエリアとモーセというのは旧約の代表者と言っていいでしょう。新約の中でイエスも言われたと言いますが、この立法と預言者っていうふうに旧約のことを総括しています。立法というのは創世記から始まる5つですね。創出、レビ、民、申命記のこの5つを立法というふうに呼びます。そして旧約聖書の後半は預言者です。で、その代表者がモーセと、そして預言者の代表がエリアと。ですからこれは表していることは旧約と新約の出会いというふうに考えてもいい。あるいは旧約がこのイエスによって完成されるということの象徴的な出来事だというふうに言ってよいと思うんですが、ここでペトロが口を挟んで、先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことですというふうに言って、小屋を建てましょうというふうなことを言ったと書いてあります。これが現代だったら、ああ珍しい光景、記念写真撮りましょうよって、そういう言い方になるんです。この時にはもちろんカメラなんかないですから。だからそれをここでイエスがモーセとエリアと会った場所とかっていうふうにして、そして小屋を建てていつまでも記念したいっていうふうに思ったんでしょうね。だけどそれがペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのであるというふうに書いてあります。つまり今まで経験したことのないようなことを経験しますから、この恐れていたという言葉はクリスマスの時の羊飼いたちがベツレヘムの郊外で野宿していた時に神、天使たちが現れたという時に彼らは非常に恐れたと書いてあります。その時と同じです。ですから聖なるものに接した恐れということですね。だからやっぱりある意味で動転して何言ってるかわからないというふうなことになるわけですが、ところが雲が現れて彼らを覆い、この雲っていうのは旧約聖書では神の存在を象徴する言葉です。雲、風っていうね、そういうものが神を象徴するわけですけれども、その雲の中から、これは私の愛する子、これに聞けという言葉が聞こえたと書いてある。これはこのマルコによる福音書においてはやはり大事なキーワードなんです。イエスが伝道をお始めになる時に、ヨハネからバプテスマ、洗礼を受けになる、その時に天からの声が聞こえた。これと同じです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたというふうに書いてありますね。で、それに、今日のところでは、これに聞けという言葉が加わっている。これが一章のところとの違いです。弟子たちは急いで辺りを見ましたが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。 それで一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。30節にイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められたと書いてある。このマルコでは同じように弟子たちに言うなというふうに戒められたというのですね。これはどうしてなのか。弟子たちが正しくイエスのことを把握していない。だからこれで伝えられては誤解をする。マルコでは特にはっきり人の子が死者の中から復活するまではっていうふうに、つまり十字架の死と復活という出来事を通してからのみこのことを言えっていうね。この時までの弟子たちというのは自分たちを偉い方についてるんだと、さらにこの素晴らしい光景を見ると私たちのに仕えてるこの主人はもうすごいんですよ、メシアですよって、なんか有頂天になってだけついて回る、この世の出世のような感じで言うだろうと。だからそうではなくて、そういう状態では伝えられても、まあ、曲がって伝えられるということで、誰にも話すなっていうふうにイエスが言われただろうというふうに思うんですね。隠さねばならない栄光というふうに今日は題をつけたんですが、私たちにとってでも、もちろん私たちはイエス様よみがえられたということを信じて、そして教会が生まれ、今はこうして教会につながっているわけですけれども、だけど私たちはもう一度このレントの期間に自分の信仰を自己検証してみなきゃいけない。それは今日のテキストで言うならば、誰にも話してはいけないっていうふうに言われた内容、つまり弟子たちの在り方が私たちの在り方と通じていないかということを振り返ってみなければならないだろうというふうに思うのですね。で、特に今日のキーワードはやはりこれは私の愛する子、これに聞けっていう言葉、これに聞けという言葉が加えられている。ここに注目して、この聞けっていう言葉は普通の私たちがラジオを聞くっていうような時の、あの聞くっていう言葉じゃなくて、聞き従えっていう意味の言葉が使われています。だから私たちがこれを聞いたら従わなきゃならないものとして聞くっていうことです。大変権威のあるものとして受け取るっていうことですね。これを聞いたら私たちの言い訳は無用、文句なしにそれに従うしかないっていう、そういう聞けっていうことです。ですから私たちは今日のこの与えられたテキストの中から、先ほど言いましたように自分の信仰っていうのをもっぺん振り返ってみる必要があるっていうふうに申し上げたんですが、今日は一つのポイントとして、私たちは本当に聞く姿勢を持っているかということを問い返したい。つまり弟子たちがイエスの苦難を認めようとしなかった、これは先週のテキストですね。で、私たちもそうです。苦難に遭うというのは嫌ですから本能的に避けて通ろうとする。だけどこの聞けっていう言葉の前に立つと、苦難を受けろと言われたらそれも受けなきゃならない。ちょうどイエスが十字架の直前にゲセマネで祈られて、この苦い杯を取り去ってくださいというふうに言うのですが、しかし御心のままにしてくださいと祈る。つまりそこでは自分を変える覚悟があるということです。だからこの聞くという姿勢は自分を変える、そのような覚悟を持っているかっていうことが大事なのですね。マルコによる福音書っていうのはそういう意味ではやっぱりところどころでこの聞くっていうことを主張しているような気がするんです。イエスが聞く耳のあるものは聞くがよいって、これも4章で言われている。だから私たちは聞いてるんだけれども、 本当に聞いてるか、ただ音として聞いて、そして結局自分を変えようとしないで聞いてるだけではないかっていうね、そういう反省点を持つんです。前にもご紹介したことありますが、もう亡くなられた清水敬三牧師が手探り聖書入門っていうので、このマルコによる福音書のことをずっと書いてらっしゃるんですが、その中で彼は今日のこの箇所について、道徳と違う、もし聖書が道徳の書であればこんなに読みやすいものはない、こうしなさい、これをしてはいけない、ああしてはいけない、それだけだったらこれは読みやすいだろう、だけど聖書は聞けっていう書物だと、それは自分を変えなければならない、都合が良くても悪くてもそれを変えなければならない、それは苦難をがあればそれも引き受けますという覚悟がなければ本当の意味で聞くっていうことはできないだろうということですね。まあ、チーロバで有名な榎本康郎先生もこのある本の中でですね、これもかなり前に亡くなられたんですが、この70年代の初め頃にアメリカで伝道された時にですね、こんなふうなことをおっしゃっていた。先日アメリカに旅行して、かの国では一日中宗教音楽と説教を毎日放送している放送局があるのを知って驚いたり感心させられたりした。自動車の中でも飛行機の中でもベッドの中でも台所でもどこでもスイッチをひねればいつでも素晴らしい音楽や説教が聞ける。なんと恵まれた国かと思ったことであった。しかし考えてみると、神からの声はもっと素晴らしく、そして間断なく私たちのところに語りかけられているのではなかろうか。どんなに一日中放送されてもスイッチを入れない人には放送されていないのと同じである。ダイヤルを合わせない人にとっては聞くことができない。つまり聞くということはダイヤルを合わせるということ。だから自分のダイヤルをここだというふうに言っても、ちゃんと聞くためには自分のダイヤルを変えなきゃならない。それで会う。ですから対人関係においても同じことなんです。相手の言うことを聞いたときには自分の姿勢を変える、つまり自分が言いたいということをこっちに置いといてダイヤルを回す。その人の価値観になってもう一遍聞いてみる。そのいいとか悪いとかね。ですから自分の心の目線のダイヤルを回せるかどうかということが聞くっていうことにつながっているんですね。本当に聞くっていう姿勢、それが神に聞くっていう時に、ですから私はいかがでしょうかっていう問いかけをなす。つまりイエスの祈りは常に聞く祈りだ。自分の願いを述べると同時に聞く祈りだった。自分を変えようとするゆとりを持っている。だから私たちもこのレントの期間ですね、そういった意味でこれに聞けというふうに神様から言われている。その方の前に私たちはどのように答えるのかっていうことをもう一度互いに自己検証したいなというふうに思います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日もお招きをいただきありがとうございました。しかし私たちの在り方は自分の願いや欲や思いにとらわれて、その自分の願いや欲求を満たすためにあなたを利用しようとしていた姿勢を持っていたことを心からお詫びをいたします。私たちが本当に聞く姿勢を持ってあなたと祈り、またあなたから聞くならば、あなたがどんなに素晴らしい大きな恵みと力をくださるかを改めて私たちに体験させてください。そしてただ行いではなくてあなたに聞き従うというその信仰において私たちがますます恵まれた歩みをすることができるように 支え、導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。